Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。トラウミ IT ニュース、1774回、11月22日です。皆さん、ばんちまして、みっさんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。何ヶ月ぶりだ、スカイプ収録。
この状況にどんだけ大変だったか。
ま、本当は昨日からスカイプ収録で上げる予定だったんですけどね。ああ、トラブルトラブル。
あの、よう切れもせずにさ、ここまでこぎつけたね。本当に。
元はといえばツイキャスで遅延が発生するというところからこれはダメだってことよね。昨日からスカイプで収録をしようとしたんだけども、ハウリングを起こすというね。
そもそもだっけ、その状況になって、あれ、オーディオハイジャックお金は払ってからはやろうって言ったのに、なんでせんかったか理由を思い出したんです。
まあ、その前に、あの、スキちゃんの方の、で、MacBook Air で、Chrome で繋いで、ツイキャストをしようとしたんだけども、スキちゃんのアカウントでまずログインができない。ツイキャストを一旦ログアウトして、で、スキちゃんの個人アカウントで入ろうとするのに、なぜか空海のアカウントでログインしてしまうというね。あれだから、空海のアカウントを覚え込んでしまったんだよな。まあ、それを消してやればいいんだろうけど、消し方が今一つわからんというね。
スカイプ収録にこぎつきたけど、私的には、ものすごく話しにくい。
ああ、スキちゃんの声が戻ってくるんだよな。
だけ長く話したら、なんか何喋ってるのか分からなくなる。
ああ、エコーバックがあるから。ただ、あの、普通の収録はこれが普通なんだよな、エコーバックするのが。
でもあなたはしないんでしょ。
あ、こっちはしてない
でしょ。
うん、
しわでこれ。だってもう一人の私があっちで喋ってる。
いいんじゃない、美声が聞こえて。
いやいやいやいや、そんな声かいな私みたいな。
うん、で、まあ、昨日収録しようとしてエコーがかかるっていうのが最初原因がわからんで、なんでだなんでだって言っとったら、よーくスキちゃんの方の話を聞くと、僕の声とスキちゃんの声がスピーカーから聞こえるっていうんだよね。イヤホンからじゃなくて、マック側から。なんでだなんでだっていろいろ、ああじゃないこうじゃないってやってたんですけども、結果的にはオーディオハイジャックの アウトプットがスピーカー設定になってたよな。だからオーディオハイジャックを起動させるまではちゃんとイヤホンから声が返ってきてたのに、オーディオハイジャックで録音を始めるとマックのスピーカーから音が出るということで、あ、それが原因だってことでね、そこの設定を変えてやったら、まあエコーは止まったと。
でもまだその後またっけ、
その後何だったっけ、ああ今度はそこで作ったファイルをドロップボックスに入れようと思ったら、今まで使ってたフォルダーがスキタの方で消えとるってね。
共有
フォルダー、僕共有フォルダー、僕の方ではちゃんと共有フォルダーあるよってスキタの方でなくなってるんですよね。何をした
なんかね、そのないのがなんでかわからんのに、なんか見たのがないわけないだろ、すっごいトゲトゲトゲトゲ言うしなんでプライベートでこんな思いせんといけんのと思って、こんな適当だったもんね。
スキちゃんが消したからだよ。
うん、で、多分ね、
なんか入院前にドロップボックスの中を整理したんだよ。
会社の必要な入院所ってね、見たいものをちょっと入れたりしよるときになんか消したんかもしれんねって言って。
それのリンクをまた再構築するのにまた時間かかって、結局全部できたのがもう8時になったかな、なる前直前だったかな、
ちょうど林先生の出雲大社が始まる。
ああそうだな、うん、あもう時間ないけん今日やめようってね昨日は結局やめてしまったんですけどね。ただ用意してたニュースのリンクだけは空海でだったかだったかつぶやいておいたけどね
あ、そうなんだ、
うん、はい、てなわけで、まあツイキャス、 iOS のツイキャスビュアーが、まあバージョンアップが次来た後ツイキャスに戻せるかどうかですよね。
で、あとは私がライトニングのイヤホンが見つかったけ、
うん、
Bluetooth よりはいいかもね。
ああ、そうだね。
うん、
はい、ということで、まあ、しばらくは、スカイプ収録での配信となりますので、よろしくお願いしたいと思います。
久しぶりだけど、よろしくお願いします。
はい、ファイル消さないようにね。
あれなんよ、ツイキャスに。ニュースの URL を貼り付けるの癖になったというか、
ああそれはしなくていいからねはい、それでは本編の方行ってみたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。第14回横須賀ブラジャー祭り11月22から24開催ということで、ブラジャー祭り、ブラジャー祭り
弁護するか
これ去年も紹介しましたけどね、うん、去年の今頃だったのかなと思いながら、あ、今年もやるんだねって思ってね、引っ張ってきました、ご当地カクテル横須賀ブラジャーの無料シーンプラスおつまみ一品提供、商品が当たるゲーム企画などということですね。
え、これってお酒だったっけ。
そうですよ、ブランデーとジンジャーエールのカクテルです。だからブラジャー祭り
私
あのブラジャーを別に頭にかぶって踊る祭りじゃないですよ。
いや多分その下着じゃないことは覚えとったけど、
うん、
この記事の一番最初の女の人がおるじゃん。
はいはいはいはいはい。あ胸のとこに、
そう、
あのなんて言うんだろう、シャンパングラスみたいなのを持ってきてるやつね。まあ多分そこにも引っ掛けてるんだと思うけどね。神奈川県横須賀市若松町にある飲食店街若松マーケットはブラジャーをジンジャーエールで割ったご当地カクテル。
違う、ブラジャー割ってないけど、ちょっと待って待って待って待って、ブラジャーを、
ああブランデーをジンジャーエールで割ったご当地カクテル横須賀ブラジャーの無料シーンやプレゼントがもらえるゲーム企画に参加、プレゼントがもらえるゲーム企画に参加できる第14回横須賀ブラジャー祭りを、今日22日から24日まで開催するということで、誰か行ってるかな、行ってないかな若松マーケットは京急横須賀中央駅から徒歩1分。イベントでは横須賀ブラジャーの無料シーンができ、おつまみ1品を無料で配布します。イベント期間中、若松マーケットに所属する店舗で飲食すると、各日1回ガラガラゲームにチャレンジでき、1000円券や横須賀ブラジャーマドラー、横須賀ブラジャーストラップ、横須賀ブラジャーおっぱいチョコレートなどの商品が抽選で当たりますと。おっぱいチョコだって、どんなチョコよ。
なんか前にどっかで見たことない、誰かそのチョコレートじゃんけん大会かなんかで、あれは iPhone ケースか。
iPhone ケースだよ、あれは北九州の時じゃないの。
はあ。
確か。
いや、それでなんかその後にそれ別のプレゼントかなんかしたよ。
うん、確かね、誰かにあげたでしょ。
確かね、あうちゃんね、あうちゃんに当たった記憶がある。
あうちゃん使ってるかな。
違ったかな。
はい、ということで、まあこれ作ろうと思えば自分で作れますよね。ブランデーとジンジャーエール買ってくれば。ただどれぐらいの割合で作るのかが分かんないけどね。
なんか ブランデーとジンジャーエールっていうのをすぐ忘れてきそう。このお祭りの名前は覚えとっても、
あの後にスキちゃんの下でってあのお兄さんとこの居酒屋でブランデーがあるかって聞いた記憶あるよな。
ない、
覚えてない？
お兄さんって誰？
あ、お兄さんじゃない、弟さん。そうだね。
そんなこと言ったっけ？
うん。ブランデーあるって聞いたらないって言われて、あ、じゃあブラジャー飲めないなって話をした記憶があるよ。
そんなに好きな？
ブランデーね。
何回言うとるの、さっきからその名前、その名前、
どの名前、
ブレチャーブレチャーブレチャ
ー。はい、まあ横須賀に近い方はぜひ飲みに行ってみてはいかがでしょうか。連休だしね。はい、それでは次の記事です。
はい、
タッチラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO、 ポケモンボックスの条件が最大2000に拡大という記事が載ってました。ポケモンを持ち運べるポケモンボックスの容量はこれまで最大1500となっていましたが、今回この上限が引き上げられ最大2000になりましたということで、先ほどちょっと確認したら、すでに私1500にしてたんですけども、1550に上がりましたんで、すでにこれ2000に上げることは可能になってみたいですね。はい、であのポケモンボックスと道具入れるバッグっていうのがあるじゃない。 でバックの方はもうすでにあの上限2000になってるんですよ。だけどポケモン GO ボックスの方は1500でずっと来てたんですけども、今回、バックと同じように上限2000まで拡張できるようになりましたってことですね。
これポケモンボックスってポケモン入れるとこ？
そうそうそうそう。
2000
匹まで持ち運べますよ。まあ、ただしあの50個プラスするためにあのコインが200いるけどね。有料ですけどね。結構僕もいっぱいいっぱいで、たまにいっぱいです、いっぱいですとかって言われて飴に変えてますけどね。
私毎日のそれ業務だもん。
そうなんだ。
もう絶対増やさない。
はい、ということでまあみんなで2000に増やそう。
お金がかかるじゃん。
まあ確かに無料じゃないんでね。はい、それでは次の記事ですけども、お正月お得情報ですね。2つ。トラベルウォッチにあった記事です。JR 九州、2019年元旦に九州新幹線や特急列車が1日乗り放題の元旦九州初旅切符など、大人1万2000円、子供2000円という記事が上がってました。
子供になりたい。
あ、でもこれ子供単独ではダメなんですよ。大人とついてくる、大人についてくる子供。JR 九州は11月20日 JR 九州全線の九州新幹線や特急列車、普通快速列車の自由席が1日乗り放題になる切符を発売すると発表しました。利用期間は来年1月1日から3日まで、発売日は12月1日からということですね。九州新幹線在来線特急列車タイプの元旦九州初旅ネット切符、元旦九州初旅切符はこれ2種類あるんですね。2019年1月1日限定で九州新幹線、これは博多から鹿児島中央駅間、それから特急列車および普通快速列車の自由席が1日乗り放題になる切符ですと。料金は大人1万3000円。ん？上1万2000円って書いてあるのにな。
うん。
ここで、あれ？記事の中で1万3000円になってるぞ。どっちかがま、ああ、ごめん。間違えた。うん。あの、通常1万3000円、子供2000円なんですけども、インターネットで購入すると、窓口よりも1000円安い大人1万2000円で購入できると。ネットで買えば1000円安くなるよってことですね。で、子供の2000円の方は変わんないみたいですね。そして、普通列車、それから快速列車タイプの初乗りお年玉乗り放題切符は、JR 九州全線の普通快速列車の自由席が1日から3日。このうち1日乗り放題になる切符ですと。料金は大人2300円、子供は200円。だから元旦だけってやつは新幹線も乗れるけども、正月三が日使えるやつはまあ新幹線乗れないけども、お安いよということみたいですね。各切符の販売は12月1日から JR 九州の駅や九州内の主な旅行会社、また JR 九州インターネット列車予約で行いますと。で、この列車、インターネットでの予約は元旦九州初旅ネット切符のみということだそうですね。なお、購入者にはお年玉特典として九州各地の主な寺社でおみくじ無料授与や縁起物授与など様々な特典が受けられるお年玉特典利用券を3枚プレゼントしますということはそうですよ。
これさ、
うん、
最初のその1万大人1万2000円のやつと、
うん、
その後のやつを一緒に買っといたら帰りも、
うん、帰りはだから、元旦はその新幹線には乗れるけど、普通の分は新幹線は乗れないからね。だからまあ1日は新幹線乗って動いて、2日もしくは3日の日は特急列車、あ、特急使えないのか、
普通と快速、
普通と快速だけかと限定になるけども、
九州だけなんだよね。
そう、九州まで行かなきゃいけないんですよ。
九州までお金かかるね。
うん、まあまあそれはかかりますけどね。はい、というスキちゃんのために次の記事ですよ。
何ですか。
こちらもトラベルウォッチになった記事です。 JR 西日本、2019年1月1日限定、新幹線や特急列車も乗れる元旦 JR 西日本乗り放題切符2019発売ということですよ。これを使えば九州まで行けますよ。JR 西日本は JR 西日本全線、智頭急行全線、 JR 西日本宮島フェリーが2019年1月1日の元旦限定で乗り放題、これ回数が設定されていて8回までなんですよね、となる元旦JR 西日本乗り放題切符2019を12月11日から発売します。 JR 九州さんは12月1日から発売ですけども、西日本の切符は11月11日からですので、買われる方はお気をつけください。販売は JR 西日本のインターネット予約 E ご予約のみで行い、普通車用は大人16,000円、子供3,000円、グリーン車用は大人18,000円、子供5,000円。また提携した観光名所で元旦 JR 西日本乗り放題切符2019を見せると、配管料の割引などの特典が受けられますということで、これと組み合わせ、まあ、組み合わせてもな、1万6000円だからな。
結構いいお値段だと思う。
JR 西日本管内だから広いもん。
広いのか。
うん、広いですよ。広いんでね。
一日だもんな。
元旦限定ですからね。利用可能区間は JR 西日本智頭急行の新幹線、特急、普通列車、新快速、そして快速を含みますの普通車自由席、 JR 西日本宮島フェリーの全線、普通車用は普通車指定席、グリーン車用はグリーン車指定席か普通車指定席が8回、1列車1座席につき1回と計算して8回まで利用が可能ですと。だから、基本的には、山口あたりから、まあ、大阪までは行けるね。新幹線だと、まあ、新大阪までか。確か、京都は JR 東海になるはずだからね。
ちょっとなんか地図なかったっけ、どこか。あった。
地図ある。
見えない。
地図？
うん、乗れる区間の。
あ、そう。
なんか大きくするとぼやけて見えないんです。
ああ。
ああって。
ああ。これタップしたら大きい。
大きくなるけどぼやけるんですわね。あ、
でもちょっと見えるんじゃない？
私指で広げた系だ。
ああ、タップしたらその画像だけがポンと出てくる。あ、ごめんなさい、僕間違えた。新幹線は博多南まで行けるんだ。
え、ちょっとこれ富山まで行けるよ。 あ、違う、新潟まで行ける。糸魚川まで行ける。
あ、上越宮古まで行きますね。
え、でも日帰りできんだよ。
日帰りは難しいかな。
これ作戦だよな、JR の。JR の罠だな、これ。
だから、朝一番でもう動き出さないけんってことよ。新幹線は6時からスタートだけど、それこそ、特急ヤクモとかなら4時台から動き出しますからね。
でも私、出雲まで行くのって。
そこだよな。
7時半とかで着く。
そうだな。
ヤクモで3時から10時半でしょ、そこから。
うん。
サンダーバーだとか思ったら3時間ぐらいで石川まで行くでしょ。
うん。
1時半とか3時とかご飯食べて夕方とかちょっと待ってって感じで。
そうだね、なかなか一日ではちょっときついな。
だよ、帰りは出さねえけどなっとる。
まあまあそうかもね。
でもちょっとこういうの楽しいよね。
うん。
いかに一日フルに使うかみたいな。
パンダも見に行けるで。
なんて白浜があるよ。
白浜まで行けるもんな。新宮まで行けるもんな。
でも元旦アドベンチャーワールドやっとるかどうかが問題じゃん。
いや、ああ、やってないのか。やってんじゃない？
一人で行くの？
アドベンチャーワールドか。
一人で正月元旦パンダ見てきたって。だから、それはいいよ。私大人だから。大人だから別に一人でも。誰も言えんわ。
寂しいねって言われるのがオチか。
一人で誰と行ったのって言われた時なんて言うの。
一人で乗り放題切符で鉄オタって言われるわ。
鉄オタしかも一人で行ったよ。かわいい。
乗り鉄かって言われるな。
ちょっと待ってみるか。今調べてる。
本当に調べてんだ。そうなの？
そうでしょ。
ちなみにこの切符を持って出雲大社行くと、宝物館が拝観料が無料になるみたいですよ。あ、宝物殿か。通常300円なんですが、これが無料になるそうですよ。
あ、やってる。
やってる。よかったね。
夜間特別営業日で8時までやってます夜の。それはありがとうございます。
誰に俺言っとる。
いや、条件は揃ったなって思って。
変なオタク。
パンダ見に行くかな。
でもパンダだけ見るんなら別に白浜まで行かんでも神戸行けじゃん。
なんで？
神戸王子動物園にパンダいるじゃん。
そうなん？
あ、待てよ。あれはパンダ？コアラか。いや、パンダおるんじゃなかったっけ？
いやー、いい。なんで白浜がいい？いっぱいおるけ。
あ、まあね。はい。それでは次の記事でーす。気になるキナーさんの方にあった記事です。アップル、安価なドングル型の Apple TV を開発中かという記事が上がってました。元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、ザ・インフォメーションというサイトにですね、Apple は Amazon Fire TV スティックや Google Chromecast のようなドングル型の Apple TV を開発していると報じていることが分かりましたということで、現在の Apple TV ってあの弁当箱みたいな感じなんですよね。弁当箱？正方形のね、厚みのある。現在の据え置き型の Apple TV よりも安価で、テレビに直出しすることができる製品で、ストリーミングサービスの利用者を増やすためにこのようなこのようなデバイスの検討を進めているとのことだそうですね。USB メモリーってあるじゃない。あんな感じ。まあもうちょっと大きいけどね、多分。大きさは。大きさはどれぐらいかな。僕が吸ってるタバコがあるじゃない。多分あれぐらいの大きさですよ。
ちっちゃい。
これにHDMI のコネクターがくっついとって、それを直にテレビにブチってぶち刺す感じ。それで見れるってやつですよ。すでに Amazon や Google は同じようなもの出してるんですけどね。
まだできたわけじゃないんだよね。
うん、開発中じゃないかという噂。
あ、噂
か。噂です。Amazon Fire TV Stick は私車に乗せてますよ。
え、そんな持ってらっしゃったんですか？
持ってらっしゃってますよ。
初めて聞きましたけど。
うん、言ってなかったかもしれない。
いつ買われたんですか？
車変えてから HDMI 端子に突っ込んでますけどね。
なんで私に言わない？
聞かれなかったから。まあ値段的には今の据え置き型が安いのが 15,800 円、高いのが 19,800 円なんですけども、まあ、ドングル型にすることで多分1万円以下の値段になるんではないかということだそうですよ。
そうですか。
Amazon の Fire TV Stick は確か3000いくらだったと思うけどな。安い時に買ったんでね。
そんな値段の問題じゃないな。
ん？
隠し事が増えたね。
いやいやいや、今言ったけんか、もう隠し事じゃないよ。はい、それでは次の記事です、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。北米マツダ2014年型以降のマツダコネクト搭載車をカープレイ対応にという記事が上がってました。北米マツダは現地時間11月21日、2014年モデル以降のマツダコネクトインフォテイメントシステムを搭載したモデルが、Apple CarPlay および Android Auto 対応になったことを明らかにしましたということで、これはソフトウェアをアップデートすることで、カープレイとアンドロイドオートに対応できるようになりましたってことらしいですけども、ただこれアメリカでのお話であって、日本ではこれ対応してないみたいなんですよね、残念ながら。これバージョンアップの所要時間は2時間程度で、料金が199ドル、これに、インストール費用を加えた料金がかかるということだそうですね。で、現在マツダが、アメリカで販売している中型セダンのマツダ6、日本国内ではアテンザのブランドで売ってますけども、これの2018年モデルについては今年の9月から、同社の車としては初めてカープレイおよび Android Auto 対応としますと。あと、マツダ CX9、マツダ CX5 については、2019年のモデルから対応させますということだそうですね。やっとマツダさん、 メーカーから出荷する時点で、カープレイ対応のものを出すということで、長かったね。カープレイが発表された時にすでにマツダの社名はあったんですけども、やっとマツダ対応ということになったようですよ。大丈夫ですか？鼻もじょもじょ。はい、まあ、これが日本国内でいつ対応するかはちょっと見えませんけどね。
あの、マツダコネクトってアメリカ用の名前？
いや、日本でも載ってますよ。マツダの、メーカーオプションの高いカーナビとかに対応してるかな、マツダコネクト。
初めて聞いたの。
そう、
うん、
マツダコネクト自体は結構前からありますけどね。はい、それでは次の記事ですよ。出雲もちょっと雨が降ってきたな。こんな時間に雨が降る予定だったっけ。はい、次の記事、キナキナさんの方にあった記事です。スマートニュースの iOS 版 iOS9.0 から 9.2 ではアプリの動作に問題が発生、iOS9.3 以降へのアップデートを推奨という記事が上がってました。スマートニュースが最新版のバージョン 6.0.2 において iOS デバイスで iOS9.0 から 9.2 を利用している場合、 iOS の問題により同アプリが起動しない、または使用途中で動かなくなったり強制終了するという現象が確認されていることを案内していますと。該当する iOS のバージョンを利用している場合は iOS9.3 以上へアップデートを推奨していますということですね。スキちゃんはスマートニュースは入れてます？
入れてますよ。
ああ、まあ iOS がこんな古い OS じゃないから多分大丈夫だと思いますけどね。古い OS バージョン 9.0 から 9.2 を使っている方はトラブルが発生しているということらしいんでね、 OS のバージョンアップをしてくださいということはそうです。
貴様のアプリだよね。
そうそうそうそう。あのテレビの CM でやってるやつですよ。はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 Siri に OK Google と話しかけて Google アシスタントの起動が可能にという記事が出てました。Google アシスタントの iOS アプリがアップデートされ、 Siri ショートカットで Siri に OK Google と話しかけることでアシスタントが起動できるようになりましたということだそうです。スキちゃんは Google アシスタントはインストールしてる？
何？ OK Google。
うん、じゃなくて、Google アシスタントっていうアプリ。
いや、してないと思うけど。
これを入れとかないとダメなんですけども、ただね、慌てないでください。これは日本ではまだ使えないそうです。
あの
英語圏だけで使えるそうです。
あの前シリちゃんに。OK Google って言ったらなんかそれは面白いなんとかですねって言われたことあるよね。
うん。だからちょっと一手間かけなきゃいけない。まず最初にあの Siri を呼び出す必要があるんですよね。うん、Hey Siri って
言ってもいいんですか、そうやって。
まずいかな。で、Siri ちゃんが立ち上がったとこで OK Google って言うと、Google アシスタントの方が立ち上がってくれるということのようですけどね。
今ので迷惑しとる人がおるよな、きっと。
これ地域で、書いてあるんですけども、ただしこれが iPhone の言語設定が日本語だと Google アシスタントアプリからショートカットへの追加はできませんと、言語を英語に設定する必要がありますということでね、まあ、そのうち日本語にも対応してくれるんじゃないかなと思いますけどね。
聞いてもいいですか？
はいはい。
Google アシスタントのアプリって何するの？
それこそ OK Google ってこの Google アシスタント立ち上げて喋りかけると Google のスマートスピーカーと同じようなことをやってくれますよ。
あ、だっけ、いわゆるその iPhone の中にいる Siri ちゃんと同じ状態になるってこと？
そういうこと、そういうこと。Siri ちゃんは OS レベルで反応してくれるけども、 Google アシスタントの場合はアプリなんで一応立ち上げないとダメなんですよ。
あ、立ち上げんかったら反応してるんだ。
そうです、そうです。
で、 Siri ちゃんに OK Google 立ち上げてって言ったら立ち上げてくれるんですね。
立ち上げて、どうなってんのかな。いや、今は立ち上がらないかもしれない。その英語モードにしとかないと。日本語の環境ではダメだと思いますよ。設定の中で使用言語を英語に変えてやればできると思います。
ね、しりちゃんにGoogle アシスタント立ち上げてって英語でなんて言うの？
Google アシスタントプリーズとか。
いや、 Google
OK Google っていうだけで立ち上がってはくれますけどね。
そんなおちょくするって英語力がつかんだ。でもプリーズね、なんかうまいこと言いちゃったね。
でいいんじゃないのかな、わかんないけどね。
なんか面白いこと言うかなと思ったのに残念。なんか Google アシスタントスタンダップとかって言うから
立ち上がれって。それ Google アシスタントじゃなくてガンダムが立ち上がるよ。あ、今日記事に入れてないんだけどな、なんかガンダムが、歩くガンダムがどこだかでお見舞いするらしいですよ。
どっかで見たぞそれ。
はい、それでは次の記事はこちら、エンガジェット日本語版にあった記事です。 LINE Pay がクイックペイ対応、スマホをかざして決済可能に、ただしAndroid 限定ということはそうですけどもね。LINE Pay がクイックペイ決済に対応しましたと。本日というか、これ昨日の記事なんですけどね、11月21日から Android 端末限定で利用できますと。LINE アプリ内にある LINE Pay のメニュー、メインメニューから Google Pay に登録することで利用が可能になります。全国81万箇所のクイックペイプラスに対応した店舗で、アプリの立ち上げ不要、スマホをかざすだけで非接触決済が使えるようになりますということですね。利用方法は下記の通りですということで、Android 対応スマートフォン端末にお財布携帯、Google Pay の両方のアプリをダウンロードしますと。スマートフォンの LINE アプリ内、ウォレットの残高表示部分を選択します。そして LINE Pay メニュー内のクイックペイを選択。Google Pay に登録を選んで、LINE Pay をメインカードに登録し、設定完了ということで、対応デバイスは Android 5.0 以上、かつ、お財布携帯アプリ 6.1.5 以上を搭載した機種で使えますということでね。これパッと見たときに LINE Pay が対応したって書いてあるから、あ、LINE Pay が iPhone でも使えるのかと思ってウキウキしたんですけども、Android 限定だったと。残念。
なんかね、
それでもと思ってね、ウォレットに LINE のカードをかざしてみたんですけども、ダメって言われました。
LINE のカード持ってるの？
発行してもらいましたよ。発行してもらって持ってますよ。コニーちゃんの絵の描いたやつ。普通に LINE Pay の中からカード発行するって選択すると送ってきますよ。
なんか見たってすごいね。取るようだけどボケてないんだよね、ジャンゴちゃんとか。っていうか私はわけわからん。
あのスイカにチャージするときにこの LINE Pay 使ってますよ。そうすると LINE のポイントもあのコインもらえるしね。LINE のカード作って、あ、カードまで作んなくてもいいのかな。あの番号で LINE の方にお金預け、一旦預けて、それをスイカに転送してやると LINE のポイントがもらえるよ。
一旦やっぱりね、あれだね、ポイント、ポイントマー、何
ポイントオタクだね。
カードも一旦持っとったけど。
はい。で、これまあ Android 限定なんですけども、この対応を記念して LINE Pay アカウントを Google Pay に登録完了したユーザーを対象に、初回登録時に限り一律 LINE ポイント1000ポイントをプレゼントするキャンペーンも実施していますということですので、 Android をお持ちの方はぜひ1000ポイントをゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後の記事ですよ。
はい、
こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 PayPay 買い物ごとに 20% 月最大5万円を還元という記事が上がってました。ソフトバンクとヤフーの合弁会社でスマートフォンを使ったコード決済サービスを手掛ける PayPay は100億円あげちゃうキャンペーンを12月3日から来年3月31日まで実施します。還元額が100億円に達すれば期間中でもキャンペーンは終了しますということですね。この100億円上げちゃうキャンペーンですけども、買い物金額の 20% が還元されるものです。40回に1回の確率で全額が還元されるキャンペーンという2本立てですね。対象店舗は全ての PayPay 加盟店になりますということで、買い物金額の 20% まず還元されるよと。それから40回使うと1回の割合で全額ポイントで戻ってくるというキャンペーンだそうですよ。20% 還元の方は月額5万円が上限です。そして全額還元は1回あたり10万円が上限ということですんでね。だから、20% 還元で5万円までってことは
25万円、
25万円使ったら5万円マックス返ってくるってことか。だから25万円、20万円で25万円分の買い物ができるところか。誰がそんなに買い物するんだよ。で、この全額還元についてですけども、ヤフープレミアム会員は、40回に1回が20回に1回になると、当選確率が倍になるということなんですよ。ソフトバンクユーザーは基本的にヤフープレミアム会員だよな。
でもその後にソフトバンク
の、あ、その後ある。本当だ。ソフトバンクとワイモバイルのスマートフォンユーザーは10回に1回。
やらなきゃ。
全額戻ってくる。
やらなきゃ。
だから100万円買い物したら10万円は返ってくる。
全額還元でしょ。
うん、だって、だから10万円を10回買い物すれば1回は必ず当たるってことでしょ。ペイペイって名前を結構おちょくってたけど、なかなかやるじゃない。100億円還元だそうですよ。
ソフトバンクさん上場するから、なんかあれ、すごい。
それもあるし、ペイペイが使えるお店を増やしたいっていうのが基本的にはあるんじゃない？まあ、あのユーザー、使うユーザーも増やしたいし、加盟店も増やしたい。
12月3日か。
で、一応今んとこ使えるのがファミリーマート、 HIS、 エディオン、上信、ビッグカメラ、小島、ソフマップ、ヤマダ、これはどこだろう、なんか字がボケててよくわかんないな。それからワタミ、未来坂、わらわら、白木屋、ウオタミ、ポプラ、ミニストップ、松屋、ドラッグセイムス、第一交通産業株式会社、ラコステ、ウェルシア、これ薬局だよな。なんかいろいろありますね。ヤフオクドームとか。
あ、ペイペイが使えるお店？
そうそう、ペイペイが使えるお店ね。
要はペイペイ使わんといけるんだよね。
そうです。ペイペイにチャージしといて、それで支払いをすることで、まあ、還元があったり全額戻ってきたりってことですよね。
そもそもペイペイって何だっけ？
QR コードだったっけ？をかざして決済する。だから楽天エディとかスイカとかと一緒ですよ。一旦お金を預けといて、それで支払いをする。って感じだね。
ペイペイの手続きしないといけないんでしょ？
そうですね。ペイペイを、LINE の中で使えるんだっけ？ Facebook の中で使えるんだっけ？なんか、どっかで使えるようになったっていうニュースがあったな。紹介しなかったけど。ペイペイ独自のアプリってのがあったかな？ちょっとわかんないけど。で、今これプレキャンペーンも開催されるということで、11月22日から12月3日まで、まあサービスが始まるまでですね。5000以上ペイペイにチャージすると1000円相当のペイペイボーナスが上乗せされますと。5000円チャージすると残高は6000円になりますよということですね。
みーちゃん、アプリがあるよ。
アプリがある？
うん。
で、それをインストールすればよくね。
今すぐペイペイアプリをダウンロードして
やろう。おー。で、ソフトバンクとバイモバイルのスマートフォンユーザーであれば、チャージ方法として新たに銀行口座を登録する、あるいは決済手段としてクレジットカードやヤフーマネーのいずれかを登録すると、500円相当のペイペイボーナスをプレゼントするキャンペーンも行ってますということですね。はい、ということで、まあ5000円チャージして1000円戻ってくるっていうのはなかなか大きいんじゃない？20% 還元、そこでもう常に 20% 還元になっちゃうからね。はい、ぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。ということで以上本編でした。それではエンディングに行きます。
あ、そう、切らなきゃよかった。
うん。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、寒い。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日お休みしたんで1773回が上がって、シュリーちゃんが、1773回拝聴、冒頭の焼き芋の話、何年も食べてませんが、以前は冬になると軽トラで売りに来ました。最近はスーパーやコンビニなどでも買ったことありません。味はどうでしょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
味はうまいわね
軽トラでの石焼き芋、芋ってやつ。
確かに最近聞かないよな。
うん、
ここ何年か。
でもこの間ジミーちゃんはなんか焼き芋に来た、うん、探しに行ってくるって。
うん、結局買えなかったみたいだけどな。
幻だったね
幻聴
幻聴だ幻聴
はい、ありがとうございます。
イクラムさんが1773回を聞いてくれて、酵素話は猫好きさんと好きちゃんなら話が合いそうですねってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
まあね、あの女の子好きよそういう話
そうかね
そうですよ。
はい、
ありがとうございます。久しぶりに岩成くんが、1週間遅れの放送ですが、ムベ奥出雲町の方の道の駅で時期になるとたまにありますね。ほんのたまにムベをアケビと札ついて売ってたり、今はもうないかなってことで。
はい、ありがとうございます。ムベ食ったことないな。
ないですね。アケビは山で取って食べてましたけどね。
アケビももう何年も食ってないな。
いや、子供の頃だもんな。あのスーパーとかに売っとるの見てびっくりした。
アケビ？
アケビとかね。
うん。
あとムカゴ。
なんか聞いたことあるな。虫？
じゃがいものちっちゃいやつ。じゃがいもがちっちゃくミニチュアみたいなやつ。
あー、わかったわかった。
あんまり少ないけど。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。昨日ハウリング問題発生中で今日のポッドキャスト配信お休みですっていうお知らせをしたんですね。
うん、
それに対して岩成くんがあらら
あらら
それから
失礼いたしました。
よしちゃんさんが、はい、おいたわしいことでそんな時もありますなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。これ多分僕が読んでたら読めてないで。おいたわしい
ギョロしい、
おくろしいとかって読んでる。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから今日ですね、
はい、
ハムトンクスさんが、
うん、
桃園空港到着、眠いよう、朝の3時46分。
夜中のフライトだったわけだ。
うん、もしかしたら、オポジット？
え？
だけ。オポジット？ロボジット？
トランジット？
あ、それか。あれ？待って、オポジットってなんだっけ？
オポジットって何？デボジットとトランジットがなんかごちゃになってない？
オポジットってなんかあるよね。
知らないよ、聞いたことないよ、初めて聞いたぞ。
それから味は普通だったわらってことで、なんかアップルシードラサイダーか、中国。
中国だな。
オポジットってなんだっけ。
オポジットって何？デボジットと間違えてない？
待って、ミンサイヤ
ー。デボジットは保証金だよ。
オポジットはバレーボールのポジション名称の一つ。 別名スーパーエース。
初めて聞いたぞ。デボジットは保証金だね。あの月ちゃんがスイカを iPhone に登録したときにデポジット500円戻ってきたでしょ。
あの飛行機何？
飛行機はトランジット。
トランジットってあの、ま、待ち時間中からでしょ？
そうそうそうそう、乗り換えのね。
それが言いたかったんよ。
はい、ありがとうございます。
どこ行ったの、ハムトンクさん？
台湾。
夜中の3時46分に？
あ、待てよ、台湾、桃園
国際航空、国際空港
は台湾だっけ？台湾。
台湾。うん。
台湾だよな、
ね。私もそこで、あの、デポジット。
デポジットね。トランジット。
2時間か3時間やったもん。
やったんかい。
やった。あれ食べた、あの、その間にあれを食べた。ヤムチャ。
はあ。
本物のヤムチャ。
何食ったん？
ヤムチャ。
ヤムチャって
あの
シューマイとか
小籠包
とかをの総称がヤムチャでしょ。
おなんかそれのセット食べたもん。
あセットでね、はいはい、
飲み物と、
うん、
でも何も
お茶とお茶じゃなくて
よく覚えてない。
アップルサイダーない。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
これまたコメントが増えてくるんだろうな、スカイプでポッドキャスト作ると。
いやでもあの漫画に負けとるけ。
あの漫画なんとかなんねえのか。
だって
まだ終わらんか。
ダメだよね。
ダメだよ。
ダメよ、ダメダメだよ、ほんとに。
クレームから、クレーム言っといて、クレーム。
あっちの方が人多いけ、怖いもん。
まあ、確かにな。はい。いいね、3連休。
3連休って何？
喧嘩売っとんか。
いつもあんたが言うから、そうやって。
勤労に感謝しながら勤労しますよ、私は。
普段ちゃんと真面目に勤労せんけ、休みじゃないんだね。
なんか
何
人が祝日で休んでると腹が立つな。
でもそれよくある出来事じゃん。
まあうちの会社はね。
まあいいじゃん、年末年始はあなた休み長い、あなたが休みなのにおいらは仕事するじゃない。
そうだね。
あんまり休みたくないけどな、時期的に。
そうなのかい。
うん、忙しいもの。クリスマスの準備とか。
何の準備？
クリスマス。
ああ、会社でのね。
なんか張り切って企画書3つも書いたっけさ、
うん、
準備がいろいろやらねえけんこと山をだ。
まあしっかり休んでくださいませよ。
いやでもいろいろ予定があるんで忙しいよ。
何ランチに行くんかい。
明日はね、
うん、
いや明後日しあさってが動くけ、明日はなんか家のことする。
お
それこそあのエアコンのフィルター掃除とか
年末の大掃除に取り掛かる。
いやエアコンがつけ寒いけつけたい。
ヒーター買うのなかった。
い ありますよ。昨日も見てたんですよ。買おうと思って。
おう。
今度
いいのが良さげ？いいのが良さげじゃない。いいのが良さげなのがあった？
インドは？何？インドは良さげ。
いや、いいのは良さげって同じことを繰り返してしまった。
なんかね、セラミックファンヒーター。うん、
はいはい、
省エネ暖房、
うん、
8000円ぐらいの、なんかレビューもそこそこいい系。
セラミックファンヒーターってどんなんだっけ。
遠赤外線が出るやつ、
あの扇風機みたいな格好したやつ。
あ、これ違う。
え
これじゃなかったっけ。なんか遠赤外線が出るよっていうやつがあったんよ。あれこれじゃない、これ違う、
違う、
遠赤外線カーボンヒーター
。セラミックじゃないってことか、カーボンヒーターってことは。
カーボンヒーターですぐに暖かくなるって。
おお。さあ、大きなやつ？
ん？
大きさが大きなやつ？
大きさがね、
うん、
高さが62センチ、
うん、
幅が28センチ。
うん。座って使うにはいいか。
もうだけこたつに入ってすぐここ置いといたらいい。
うんうんうん、
ちょっとね迷ってるんよ、どっちにしようか。
ああ、値段は同じぐらいかな。
遠赤外線は6000円ぐらい、
うん、
1000円ぐらい違う。でオイルヒーターはちょっと評判が悪かったっけ、もうこれはやめようと思って。
なんか電気を食うって話だったな、
うん、とりあえずこたつがあるっけね。
まあまあそうだよな。
そう、
ちっちゃい子供とかがおるとオイルヒーターの方がいいらしいけどな、やけどとかの危険が少なくて。あ、
なるほど、
うん、ってのは聞いたことがある。この週末気温下がるんだろ、ドーンって。
うん、ドーンってね。
ドーンって。出雲の方も10度ぐらいまで下がるもんな、確か。
週末、土曜日？
うん。
土曜日
の方が下がる
よね。最高気温は14度だよ。
あ、明日、うん、あ、明日の方が寒いのか。明日出雲が最高が10度だもん。
でも最低気温は7度だよ。
そうだね。
最低気温。
日曜日最低気温3度になったわけだ。
寒い寒い。
それでもまだ雪だるまマークはつかんの、さすがに。
つかん。
山陰の方は。
いやー、もう12月ですよ、恐ろしい。マジで？
タイヤ変えないと。
年賀状、タイヤ交換、大掃除、
うん、
あとサンタさんにお手紙書かんといけんでしょ。
持ちつきして。
持ちつきはせんけど、いろいろ言っとる間に来るよ、やつ。
そうだね、やつら。という間に1年経つな。
年々早くなるけ。
まあ52分の1年だからな。すぐだわね。え？ 52歳ってことは1年が短くなってくるね、だんだんだんだん。一生のうちの52分の1だわね。だから1年は早いよ。
なんかよくわからんのだけど、どういうこと？
え？だから10歳のこの1年って、一生の10分の1でしょ？
うん。
でも52歳の人は52分の1でしょ？
うん。
早いわね。
え、それ本当に誰かがそうやって言っとったん？
うん。
それみっちゃんの考え方じゃないよね。
違う違う。
じゃあ1歳の子番が1分の
1？1 分の1だわね。
長い。
うん、だけど子供である、あればあるほど1年は長く感じるわね。
なんかみっちゃんが言うとね、嘘っぽいよね。
なんで？
でもその話聞いたことあるわ。
うん、確か去年も言ったような気がする。
いや、あなたから聞いたのが初めてかもしれんけど。
いや、多分ポッドキャストで話したから誰かがコメントしてくれて、去年も聞いたとかって。
そう？
うん。あ、今ヒーター見とったけど、これがいいんじゃない？ダイソンのホットプラスクール。
買って。
32,400円。
買って。買ってよ、そんなん言うなら。
あったかい空気出てくるよ。
あ、さっきね、
うん、
そう、みっちゃんと休憩時間に、あの、ペイペイのアプリを落としたんですけど。
あ、そうそうそうそう。
1000円。1000円もあったよ。
アプリを登録して500円。
うん。
で、ヤフーウォレットと紐付けしたらもう500円もらえたから、結局1000円もらえるんだな、あれ。
多分、カードの登録とかしたらご褒美くれるんだと思うよ。
ああ、そうかもしんないな。
で、登録して近くで使えるところを検索したら、
ない。
私の周りはない。で、
ちゃんちゃんだな。
島根はね、出雲と松江しかなくて、
うん、
それも。
え、浜田の方行ってもないの？
ない。
あ、マジか。
ソフトバンク、ソフトバンク、ソフトバンク。
何？ソフトバンクで何かやってるんだ。
ソフトバンクだけみたいな。
そうか、島根県西部は全滅か。
全滅です。まぁ、あ、ちょっとね、皆さんやって、都会にはなんかあると思いますよ、使えるとこ。
そうだね。
あの、松江の方まで行くと時計屋さんとか出てくるんで。
ああ。でも1000円じゃ時計買えんわな。
まあね。
うん。はい、ってなったところで終わっときますよ。
うん、じゃあ皆さん、久しぶりの二人のしゃべり、ぜひご感想ください。
ご感想？
ご感想ください。
ご感想？もう変だね。
感想ちょうだい。気づくしゃべったらダメだね。感想くれ。
新華社通信だ。
新華社通信。
以上、空海 IT ニュース1774回11月22日です。お届けしたのは
進化者中心が喋れてる。何が悪い？そすきちゃんだ。
進化者通信だよ。みっちゃんでした。
みっちゃんそれ読めてもさ、普通のこと喋れんくせに。せーの、
ただものだんだん。だん
だん進化者中心喋れるの見せていけるわ。
for upcoming IT news.